11時になりました。生放送でお送りしていますハニーフライデートレインです。さて毎週11時台はゲストトークということでスタジオにねいろんな方をお迎えしておりますけども、今日はボイストレーナーのフージーさんをお迎えしております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。フージーさんはサンダーにお住まいだった時期もあるということで、
はい、小中高と、
あ、小中高と、はい、ちなみにどのあたりに、
嘘つきました、富士幼稚園からですね幼稚園、小学校、中学校、高校とな
るほど、はい、じゃあもうほぼお子さん時代は
そうです、
こちらに、
はい、サンダーに育てていただきました。
そうなんですよね。その頃、はい、今は違うところにお住まいということで、
そうです、はい、
ね、
いろいろ転々としておりまして、はい、
久々ですか、サンダーに帰ってこられたのは。
そうですね、最近ちょっと今回 の、 ボイストレーニングさせていただくんですけど、うん、はい、そちらの方の関係で、毎日のように地元に帰ってこれてますので、この新鮮な空気を毎日されてて、とても幸せです。
じゃあ今日お越しいただいて、はい、なんかサンダー懐かしいなというわけではなく、
はい、
結構頻繁にお越しいただいて。あ、そうか、
そうなんです
なるほど、はい、子供の頃のサンダーのこの思い出と今の印象っていうのは何か変わったところってありますか？はい、
やっぱりそうですね、僕実はダンスをもともとやってたんですけれども、はい、ダンスの人口自体がそんなにいなかった印象なんですね、
はい、
でも今やっぱり世の中的にもそのダンスが必須科目になりましたし、でやっぱこう隣のね、サンフラワーでしたっけ、はい、2階でしたっけ、2階のスタジオもできましたし、あんなとこもなかったので、
は
い、本当に当時はなかったですね。でフラワータウンで練習、駅で練習していたり、
あ、そうなんですか。
そうなんです、
駅のどのあたりで練習して
たんですか。駅の本当に中とか、あともっと大英さんはいですか、なのでその大英さんの入り口の正面にラジカセをちょっと置いて、
それはなんでそこが良かったんですか。
地面がすごくツルツルだったりとか、鏡、夜になるとちょっと鏡になるので、
なるほど、
はい、
そういう
影のいたりということで、
じゃあそこでラジカセで音楽かけながら、はい、ダンスを、その頃は誰かに習いに行ってたとか、そういうのをしてたんですか。
そうなんですよ、それもあり、まあ、ほぼ独学でもあるんですけれども、
はい、なぜこうダンスをやってみたいとき
っかけは、ざっくりなんですけれども、元スマップさんの、中居正広さんと、はい、ナインティナインの岡村さんが、はい、多分スマップさんのコンサートで踊ってらっしゃったんですけど、岡村隆史さんが、はい、なんていうんですか、ウィンドミルっていう、 こうブレイクダンスの技があるんですけども、はい、背中でくるくる回ったりとか、あれをテレビで見た瞬間、衝撃を受けまして、
は
い、あ、これはちょっとやってみたいなと思いまして、それから和室で
背中熱い
そうなんですよ。ただ衝撃がちょっと和らぐという
そういう利点はあったけど、
ね、
和室で練習、
はい、
それまではダンスは全く
そうですね、なんか音楽はすごく好きだったみたいなんですけれども、今回のボイトレと全くちょっと関係離れてるというか、音楽の枠で言ったら一緒なんですけれども。
なるほど、はい、じゃあ音楽は好きで、どちらかというと聞く方がまあメインというか。
そうですね、カラオケに例えば行きましても、僕はもう盛り上げ役で、
あ、そうなんですか。
ほぼ歌わず。
え、なんでですか、歌わないですか。
自分の声が本当にもともと嫌いで、今もちょっと戦ってるのは、
そうなんですか。正直な問える声でね、羨ましいですけども。
いや、とんでもないです。そうなんですよ。
あ、そうですか。はい、じゃあ、まあ、音楽好きで、はい、まあ、カラオケだったら、まあ、盛り上げ役の方に。
そうなんですよ。
でも、歌いたいなって曲とかあったりするんじゃないですか。
はい、それはあったんですけれども、ちょこっと参加させていただくぐらいの、
その程度で、
はい、
でダンスに出会って、
そうです。
じゃあそこからもダンスをずっと、
はい、ずっ と、高校1年生から大学の4年生ぐらいまで流行ったんですけれども、
はい、その頃何か大会出たとか、そういうのをされたんですか。
イベントよく、はい、例えば昔でディスコ、今でいうクラブなんかに、はい、まあ、南だったり神戸だったり出演させていただいたりとか、あとはバトルっていうのがありまして、
バトル、
はい、
お、
1対1でバトルをしたりとか、ダンスバトルです。はい、3対3チームバトルとかいろいろ出させていただいて。
何でこうダンスバトルって勝敗が決まるんですか。
例えばその時のお客様、オーディエンスが勝敗決めたりですとか、あとはもう審判がいらっしゃるので、ジャッジメントする方がいらっしゃるので、
技の、まあ、難易度とか、
そうですね、技の難易度、流れ、あとはそのパッションと呼ばれるもの、その場の雰囲気とか、たくさんの要素が組み込まれてると思うんですけれども、
は
い、
それでこう勝敗が決まる。
はい、
それもダンスにもどっぷりと。
そうですね、すごく楽しんでましたね。
はい、そうなんですね、
はい、朝まで練習して、
朝まで、
学校でちょっと正直寝れる授業があればないんですけど皆さんダメですよ
勉強しに行ってますからね。
勉強して行ってますから、はい、ちょっと寝かしていただいて。
あ、そうだ、じゃあもう青春時代はダンスで。
そうですね、ほぼ、はい、ダンスライフでした。
で、メジャーデビューというふうにあるんですけども、これは、
はい、
何でメジャー、ダンスで？
いや、あのダンスはちょっと一時封印しまして、実はダンスを、まあ、一応やってるんですけれども、あの歌の方で東京でちょっとご縁がありまして、でいろいろ運が重なり、
はい、あまりこう声をね、あの、はい、ちょっと自分でも直したいとかこう、ね、おっしゃってた、はい、その歌でメジャーデビュー。
いや、もうおかげさまでそうなんです
よ。それきっかけは何だったんですか？メジャーデビューってなかなか、ね、そ
う
ですね。すごいことで、いや、
ただもう一言で運が良かったっていうだけなんですけれども、本当にたくさんの方が支えてくださって、僕っていう作品を作ってくださったので、で、あのボーカルもソロではなくて、はい、あの
グループで、
グループでメジャーデビューさせていただいたんですけれども、
そうなんですね、
あのちょっと、ちょっとなくなってっていうか次の世界に行ってしまったんですが、亀渕由香さんっていう、はい、あの日本ゴスペル協会の会長で、はい、日本で一番あのミリオンアーティストを育てた方にたまたま出会いまして、でそれもご縁だったんですけれども、そちらでいろいろ学ばせていただき、でそこで勉強させていただいた後、あの亀渕由香さんのおかげで、あのメジャーデビューをさせていただくことになりまして、
そうなんですね、はい、あのダンスじゃなくて歌の方で音楽でデビューという、
そうなんです、はい、
ね、これもじゃあご縁という、
そうですね、
そういうご縁ってどこに転がってるんですかね、なんかこう若い時って デビューしたいなとかバンドとかしてるとなんかきっかけがとかなりますけど、
ざっくりそうです、僕の場合はもうちょっと東京かなと、
やっぱり東京
の中心、ちょっともう今情報化社会ですから調べると、その芸能事務所だったりそういったもので東京に集中しているので、
やっぱり東京ですか、
ま、思い切って出るっていうのもいいですし、ただ今のご時世はもう SNS がすごい発展していると思うので、まあ、うちご自身で好きなことをネットでこう公表して表現していって
発信すると、
はい、逆に向こうからお声がかかる場合もたくさんあると思うので、ね、チャンスはすごいたくさん転がってると思います。
当時とはまあ今は全然状況が違う、はい、当時はそんなにネットもわーわーなってない、まあ、実際東京行って、はい、こうやっぱりこう人と会ってっていうのが、まあ
そうですね、
チャンスがあって、
そうです、人との出会いです
ね、出会いね、
出会いはイコールチャンスかもしれないです、ね、
その時分かりませんもんね、この人デビューさせてくれる人ですっていうのは分かりませんもんね、はい、こちらはね、
はい、
そっか、じゃあ今はまあ状況変わってインターネットでね、はい、まあ、YouTube とか Facebook とかいろいろありますので、はい、そういうので発信すれば、はい、ひょっとしたら、
いや、もう本当に
できるかもしれない、
はい、いや、夢は絶対叶うと思います、はい、って言えるようになりました。
なるほど。
夢が叶ったので、
ね、はい、でそのグループは今はもう活動は、
あ、今活動は僕自身はちょっと脱退したんですけれども、はい、今継続で、はい、今はソロとして、
そうなんですね、
はい、活動を開始しました。
藤井さんは今ソロ活動をしていて、
はい、
そうです、でこのサンダでそのボイストレーニングを、はい、してくれると、はい、いうことですけれども、はい、このボイストレーニングをするきっかけって何かあったんですか？
きっかけはもともとその、東京に出る前にそのメジャーデビューをするっていうことと、うん、はい、うん、あとはその僕ボイストレーニングをちょっとやりたかったので、っていうのは最終的に裏方にもちょっと回りたいなっていう気持ちがというか夢があったんですけれども、はい、まあ、その2つを、自分の中で、まあ、言い方悪いですけどノールマとしてかけて、うん、で、まあ、親を説得する理由ではあったんですけど、はい、必ずで3年だけと決めて3年だけ東京行ってきますって、
なるほど、
じゃあ3年以内この2つは絶対に、まあ、運がよくちょっとかなったんですね、まあ、約5年かかったんですけれども、トータルで、で、まあ、元々その、ダンスも指導の方も実はさせていただいた時期もあって、はい、その特にキッズがすごく僕、すごく大好きで、
子供たち、
はい、子供たちが大好き で教えさせていただくことが、まあ、なんていうんでしょう、こうかっこつけさせてもらうと天職だなっていうのをすごくもう楽しくて楽しくて、
あ、そうなんですね、
で自分自身もその伝えさせていただいている時って一番練習になってて、一番自分が上手くなってるっていう実感ももちろんあるので、はい、なのでそれをずっと思ってました、まあ、この度そのサンダ地元で育てていただいたきっかけとして、そのなんていうんですかね、今どれだけのサンダの、サンダの皆さんがどれだけその歌に対してというか、まあ、声に対してのまあ悩みだったりとか、まあ、そういうものがどれだけあるのか、そしてそれに対してそのどれだけきっかけになれるのか、いいきっかけになれるのか、そのなんていうんですかね、先生ってきっかけだと思うんですけれども、はい、そのいいきっかけになれたらなっていう意味で、音楽で何かそのサンダにあの恩返しできたらなっていうことがありまして、いろんな思いがあってちょっと今度旅、
そうなんですね、はい、あのされるのは今回初めてなんですか？
そうです、サンダでやらせていただくのは初めてですね、はい、
そうなんですね、じゃあまだまだ詳しくそのお話後半も、ね、お聞きしていきたいと思います。
よろしくお願いします。